エリア、愛する様、我らはあなたを慕い求めます。あなたを仰ぎ望みます。我が頼り行く我が神とあなたを褒め伝え賛美します。我らはあなたを頼るゆえに、この木曜日の夕べ、この聖なる宮、祈りの家に集い、あなたの御言葉が開かれることを我らは待ち望み、そして主を今ここにおります。どうか恵んでください。求める一人一人にあなたが豊かに恵みを与え、また取り次ぐしもべの唇を清め、あなたが豊かにお言葉をくださいますように、我らともどもが本当に満ち足りて、御言葉によって安息して平安で満ちて、命で満ち溢れ、そして主よ、そうです、あなたの御言葉は命です。あなたの命の御言葉に私たちが交じり合って、あなたの御言葉そのものと主よ本当に一つとなることができますように、今このところこの場所を聖別し、この時間を聖別してくださいますように、どうかこれからの時をあなたが支援してください。一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。私たちの魂が私たちの中で疲れ果てた、私たちの魂が私たちの中で疲れ果てた、またああしようかこうしようかと私たちの中に何か模索する力がある時というのは、魂はまだ疲れ果ててないということです。本当に疲れ果てた時というのは、ああしようかこうしようか一切もうできません。なぜ世において私たちの今願っていること、困り果てていること、それを叶えられる人が全部誰もいないということが自分ではっきりと分かったとき、世の人は自殺します。私たちはやっとそのときイエス様の名前を呼びます。皆さん自身が本当にどうしようかなと思った時に覚えてください。私の魂は、私の人間から培ってきた理性知性はまだ困り果ててない。だからイエス様と呼ぶことができない。ヨナはこのような私たちを逮捕するものです。ヨナがどれだけ自我が強いものか、自分の人間的な決心、それが固いものか、それをどれだけかっこいいこととして自分で思っていたか、それはですね、ヨナのこの潔く私を投げてくださいと言っていること、それを聞けばわかります。私たちというのはどういうものかって言ったら、本当にどうしようもなく頑固なものなんですね。特に私たち信じる者が頑固を張っている時というのは、これはもうどうしようもありません。なぜかと言いますと、私たちがイエス様の御前に、神と人の前でこの頑固を張っている時で、自分なりに正しいと思っている自己義があるからなんです、ね、ヨナにとって死んでもいいと思っていた自己義は何？ニヌベというところがどんな国か、それを考えると、ヨナが持った自己義、もうあの友が、もし私が使わされていて、そしてもしあの者友が救われるということであるならば、まだ世には悪がはびこる、まだイスラエルは苦しむ、そういう思いでヨナは神にも逆らってまで、彼は本当にニヌベに福音を述べ伝えることを拒否します。私たち一人一人が本当にイエス様に会って、自分が正しいと思うようなこの自己義の罠に陥る時があるんですね。たとえ神様の命令であるとしても、その命令が実行されたことによって、もっと悪いことが起きるだろうということであるならば、私たちはそのことはしたくないんです、ね、どう思うかというと、主よ、今回のあなたの計算はちょっと間違ってます。 あのニヌベに行って御言葉を伝えなさい。そして悪の根っこを残すようなことをする。あなたは今回計算に違い、間違ったことをしもべに命令しているのです。私たちの自己義というのは、時には神様が与えてくださった愛、憐れみ、許し、その恵み、その神の義をなすために与えてくださったそのもろもろをね、本当に勝ち気でいくこと、もう勝つ勝ち気でいくほどのこの自己義が私たちの中にあるということなんですね。皆さん覚えてください。ヨナは不信仰なものではありません。あの時代に、あの悪どいニヌベに救いをもたらすために選ばれるほど素晴らしい人だった。なんだけど、あの素晴らしいヨナが神の命令をいただいた時に、絶対したくありません、やりたくありません、行きたくありません、言いたくありません、やりたくありませんと思うようなね、このニヌベだったんですよ。こういった私たちのこのどうしようもない自己義、これを本当に自分の中で私たちが殺さないことには、ね、葬り去らないことには、ね、本当に山の根っこまで引きずり下ろされて、そこで貫抜きがかかって、もう絶対絶命というところに行かないことには、私たちのこの自己義がね、本当になくならない、そういうこともあるということをこのヨナ書は私たちに教えているんですね。いつヨナはその自己義がなくなったか、その自己義、どうしようもない自己義からね、解放されたか、それはですね、ヨナ自身がヨナの木というものを完璧に忘れた時、その時にヨナの自己義はなくなって、ヨナがその時にね、口から発した言葉がイエシャー。今日私たちはここで3時間くらい同じ言葉で祈りをしました。ここで3時間くらい同じ言葉で祈りをして、そして私たちが感じたのは、人の思い煩い、そういうことは一切なく、束ねられたものとしてこう祈りが上がっていくということをみんながこう感じたんですね。いいですか、皆さん。本当にイエス様までも言ったんですよ。イエス様がイエス様自身のことを言ったんです。あなたはメシアですか。そうだ、メシアであるならばその印を出してくださいと言った時に、イエス様はその場にいる人のね、みんなに自分がメシアであるということをお知らせするために、他の奇跡、印、不思議、いくらでもそこでできたはずなんですね。なのにイエス様が言ったのは、私がメシアであるということを明かすために、私が話せる言葉はヨナの印しかないと言ったんです。ヨナの印、みんなわからなかった。ヨナが魚の腹の中に飲み込まれていって、血の貫禄がかかったところに行って、そこから生還して帰ってきたことが印だと。それがイエス様の死んで葬られて3日後に復活することの予表であると、そうみんながこう理解していたんですね。理解していたんですけれど、イエス様が言ったのは違います。地の底にまで下っていて、そして貫禄がかかったようなところ、もう本当に誰も、もう愛する人も憎たらしい人も誰もいない、自分しかいない、そこで自分の自力ではどうにもならない、そういう状況の中に行った時、ヨナに与えてくださった言葉、よし、イエシャー、イエシャー、イエシャー、この言葉、この言葉によってヨナが地の底に下って、そして地上に戻ってきた、救われたということを イエス様はみんなに証ししたんです。ヨナの印以外にない。ヨナの印、本当に救いはあなたにあります。あなたは救いです。私はその神を信じますね。イエシャイエシャイエシャ、それをずっと祈って、そしてヨナがね、吐き出されるね、この腹の底から吐き出されるということを通して主は私たちに教えているんですね。あなたもイエシュア派、救いはあなたのものです。救いはあなたです、あなたにありますという思いを持ってイエシュア派と祈れとしてるんです。皆さん、私がね、福音を述べ伝えていて、すごくもどかしいなと思っているのが、イエスを助けてくださいということを、私は、このコスペルの集会をやった時に、ね、水がブドウ酒にという集会を私がやった時に、その時に、あるその飾りを作ったんです。皆さん持ってたよね、ブドウ、ふさふさとしたブドウ、そして十字架がついている飾りでした。そしてその時に集会に預かったその全ての人にそれをみんな一つずつあげました。そして皆さんがどんなことでも困り果てた時にはイエスを助けてください、それだけ祈ってください、必ず主が答えてくださいますと私はみんなに、他の祈りしなくていいです、イエスを助けてください、イエス様助けてください、これだけにしてくださいと私はこの賛美集会のね、本当にイエス様からの命のお土産として彼らにそれをあげたということなんです。今考えたらもうその時点で主はイエス様助けてくださいね、というこのヨナは本当に救いはあなただけです、あなたは救いですと宣言したこの言葉をすでに与えられていて、その言葉をみんなに私は渡していたんだなということがよくわかります。皆さん自身本当に救われなければならないことがたくさんあるでしょう。子育てもそうです、夫婦関係もそうでしょう、兄弟姉妹、親子関係、そして社会との関係、皆さんがこの地上でうぎゃって生まれた時からあらゆる人物事との関係を結びながら皆さんは今生きているんです。だからこの関係を結びながら生きている時にどういう現象が起きるかって言ったらね、お互いが自分にとっていいことを思って関係づくりをするんですね。だからその中においてしっくりいかないということにぶつかって、時にはそれがすごく皆さんにとって苦しみになってね、どうしようもない状態になってしまって、どうしていいかわからないことがしばしばあると思います。皆さんの手に負えないその全てのことについてイエス様が言ってるんです。ヨナの印、ね、イエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハ、今日ね、私祈りながらずっと一つ浮かんできたことがありまして、ね、このヘブライ語でこれを作って、そして祈りカードをみんなに渡そう、そしてこのイエシュア派と自分が本当に答えてほしいそのものをここに持って、イエシュア派イエシュア派イエシュア派とね、その祈ってね、そしてこの祈った日、答えられた日、それを本当に全部記して、このイエシュア派というこの祈りがどれだけ偉大な祈りであるか、これをこれからね証ししていかなければならない。だからずっとそれが見えてたんです。 ういう紙を作りなさい。だからもう早速その紙を作って、そしてその紙にね、みんなが本当に答えてほしいということをね書いて、そしてずっと持ってイエシュアハイエシュアハイエシュアハと祈る。そしてそのイエス様がヨナの印以外はないと教えられたこのねヨナの印、これに現代において現時点で今この3月でその印に預かって、そして主の皆を褒めたたえるこの栄光のこの言葉イエシュアハ、この偉大な言葉のこの働きに預かる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。本当に私たちの中は疲れ果てて、そしてイエス様以外は何にも考えられなくなっちゃった、このね、これが本当に私たちに必要なものなんですね。私たちの魂が疲れ果てて、イエス様以外は何にも考えられないということが2章の7節に書いてある。私の魂が私の中で疲れ果てた時、私が主を思い出した。イエシュアハ、私の祈りが、イエシュアハ、私の祈りが主にたどり着いた、ね、主が答えてくださる、会ってくださると約束してくださった会見の天幕、聖殿、そこにまで私の祈りが及びました、及びましたと書いてあります。私たちの魂がまだ力がある時はどうしようかなと思って、右下にね、出返り打ちながら、はぁ、はぁ、はぁ、イエシュアハじゃなく、はぁ、はぁ、はぁ、一文にもならない、はぁ、はぁ、はぁ、をします。魂、本当に私たちの魂は本当に祈りのために、イエス様に答えられるために、私たちの魂が疲れ果てて、もう右にも左にもこう寝返り打ちながら、はぁはぁはぁと言っているこの力を失わないといけないんですね。でもね、感謝のことにヨナは地の底までもう下ってね、もう自分でどうしようもなくなっちゃって、憎ったらしいニヌベも全部忘れて、そして自分を助けてくださいという祈りしか残らなかった。助けてください、助けてください、憎たらしいもの、何もの、何にも忘れて助けてください。これを通してヨナがね、学んだのは何でしょうか。自分は人を憎む力もない、呪う力もない、助ける力もない、しかも自分を助ける力もないということが分かって、最終的にヨナがね、主にあって恵みの言葉が与えられて、イエシュアハイエシュアハイエシュアハと主に祈るんですね。そしたらやっとヨナの祈りがね、本当にこの地の底に下って祈っているのに、その本当にイエス様にあってどうなっているかしたら、ね、イエス様にあってもう本当にイエス様にだけ祈れるようなことになりました。いいですか皆さん、思い煩いを全部離れてイエス様だけに、ね、祈れる状況を作るというのがとっても必要なんだけど、そのとっても必要なこと、とても必要なこと、これをね、私たちが実践するためにヨナは苦労しました。でも私たちは苦労せずに、イエシュアハイエシュアハという言葉で苦労せずに、私たち自身は本当にイエス様へと祈れるその恵みが与えられているんですね。今日ね、みんなで同じ言葉で祈ってみたらですね、普段お祈りをするとこの思い煩いが来たり、そしていろんな考えがこう交差したりして、こう 祈りの中にスッと入っていて、ね、もうこう周りが全部わからないそういう状況の中において、そしてこう祈りに集中できる、結構時間がかかるということなんだけど、イエスは派で祈ったら、ね、すごくそれは早いんですよ。だから皆さん自身が何をするべきかって言ったら、本当に主は救い、救いは主にある、それを信じて、ね、これを救ってください、これを救ってください、あれを救ってくださいということを皆さんはね、握りしめてイエス様に祈るべきなんですね。そうすれば主は答えてくださるとイエス様は私たちにこのヨナ書を通して教えてくださいました。じゃあ今日の御言葉に入ります。どうぞ。
じゃあ4章ですね。ヨナ書4章1節から。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈っていった。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですから。主は仰せられた。あなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを見極めようとその影の下に座っていた。神である主は一本の唐ごまを備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐ごまを非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその唐ごまを噛んだので唐ごまは枯れた。太陽が昇った時、神は焼きつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は衰え果て自分の死を願って言った。私は生きているより死んだ方がマシだ。すると神はヨナに仰せられた。この唐ごまのためにあなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず育てもせず一夜で生え一夜で滅びたこの唐ごまを惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。
うん、ね、あのね、地の果てにまで下られたヨナです。そしてそこで本当に、憎たらしいニヌベのことも考えられなくなりました。まず自分が救われたかった。そしてイエシュア派という祈りを3日3晩主に捧げたんです。このイエシュア派というこのヨナが捧げたこの祈りね、この祈りがあのね、私たちの祈りというのはイエシュア派、イエシュア派、イエシュア派、イエシュア派、イエシュア派、イエシュア派、イエシュア派、主の前にこう登っていくんです。登っていく私たちの祈りのスピードというのはね、非常に遅いので、主はね、私たちを助けるために見つかりを送るんです。見つかりを送って私たちの祈り、それを見つかりが見つかりのスピードで持っていく。主はこういう方です。 そんでヨナが一生懸命お祈りをして、その時にイエスは母っつったら、主は、ね、ヨナに、おう、私はここにいる、ね、私が救いだ、救いはここにあるよ、してずっとイエスは母、こうやってもうずっとこうなってるんです。で、私たちのスピードがこうやっていく時に、主のスピードはものすごいんですよ。じゃないと私たち死んでしまうから。そういうような状況の中において、ヨナが三日三晩をね、こうイエスは母、イエスは母、イエスは母、この救いについてね、こうやって祈っていくうちに、あのね、人が同じことを繰り返されることによって、そのことについて専門家になれる。ヨナは12万人を救うことができることのね、この救いの言葉の専門家になった。でしょうか、でしょうか、でしょうか。自分だけが救われたということではなくて、ね、救われたい、救われたい、救われたいと思ってるでしょ、ヨナ。そしたらもうニーノベも何も忘れた中で、もう自分が救われたい、ね、そういうことでイエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハって言っているうちに、ね、ヨナが言っているこのイエシュアハという言葉の、ね、この波長はニーノベの12万人を救いに導くほどの波長だったんです。でもヨナ自身は分からない。私たちはね、本当にね、不思議なものなんです。ね、この太陽も月も星も水も川も風も自分の考えがない。主が計算し尽くしたこの摂理通りに全部こうやってるんですよ。やってるんだけど、私たち人間だけが自分の考えがある。これをね、神様はこういうふうに、私があなたに与えた治癒意志だって言ってるんです。ヨナがね、三日三晩をやって、そしてもうイエスは母してね、もうニヌベの12万人を救うにふさわしいくらいのこのね、命のこの波長エコー、それに満ち満ちた時に、主が魚に命じて、ね、ヨナを吐き出してくださったということなんですけど、吐き出されて、そしてこのところに来たということなんだけど、ヨナがね、そのね、思い煩いなく、思い煩いがなく、ね、主の命令に務められたのはやっと一日。ニヌベは大きな、ね、大きな町で、ね、回るのに3日かかるということを聖書に書いてあるんだけど、ヨナが御言葉を伝えたのはたった1日だけなんですね。たった1日だけ、そのたった1日だけ御言葉を伝えて12万人を、ね、救いに導くんだけど、なんでヨナは2日目も3日目もやらなかったんだろう。ヨナの、ね、イエシュア派によってね、整えられている、あと40日もすれば、ね、あと40日もすれば、ね、この町は滅びるという言葉、この言葉がね、イエシュア派のこの波長、この波長を持って伝えるには効果が1日しかなかった。思うでしょ、私たちもそう。精霊充満でね、何でもできそうな、ね、もう命出せって言ったら、その命も出しそうな時あるでしょ、ね、今何々しなさいって言った時に、ある時精霊充満の時にも、夫も子供ももういいよってあるでしょ、ね、私たちのそういうことは祈ってね、そしてね、もう本当にもうすり減ってなくなるのに早いね、ということなんだけど、ヨナが3日三晩で、1日だったんです。1日。そしてヨナはこうあと、ね、40日すればこの町は滅びる、これは主の命令だから、あと40日もすればこの町は滅びるということを、ね、この波長で、イエシュアの波長でこれを宣言していたんだけど、 ヨナのね、これは冷静で言ってるわけなんですね。でもヨナの理性と知性は今目の前に見えてることがね、もう信じられないんです。あの悪どい奴らがね、ヨナが言ってる言葉にビビっちゃって、そしてもう大変なことが起きているから、ヨナはこれ以上伝えたくないと思ったでしょ。だからヨナも怒ってるじゃん。ヨナを見るともう怒ってるじゃん。もうこんなことになると分かりました。だから私はもう一章の時にね、言ったんではありませんか。四章に言ってね、あなたがね、もう本当に憐れみ深い、忍耐強くね、怒るのに遅いね、恵み深い方であることを私は知っていたので、私が言ってそれを宣言したらこういう働きが起きるのを私は分かっていたから、それをしたくないからね、だから私は死ぬ気で逃げたではありませんか。なのにやっぱ思った通りのことが起きた。なぜ、あと40日もすればこの町を滅びるって言ったらね、もう次から次へと人がね、もう大変なんですよ。悔い改め、悔い改め。だからヨナは一日だけでね、その福音を述べ伝えて、その後は怒るんです。やっぱそうなった、やっぱそうなった、やっぱそうなったということだったんだけど、ヨナはやっぱりそうだったと言ってね、まだね、高いところにいてこうやって見るじゃない。なんで寝たんでしょう。ヨナの理性と知性は2日分はやってないんですよ。なのでね、1日分は救われたとしても2日分は滅びるだと思って、もう仕方ないもうと思って、それを見届けようとしていたんだけど、主が本当にこの右も左もわからないこのニヌベに対してね、与えたその恵みというのは、もう本当に信じなかったら死ぬよ、滅びが実体化されるよということを主は何をもってね、あの彼らに示してくださったかって言ったら、ものすごい日食をその国に、そして本当に王の星だけがピカピカと光っている。こういうところにおいてまだ40日もすれば滅びるという言葉が宣言されたで、宣言されたその言葉の波長によって人はそれを信じるようになったということなんですね。私が前も言いましたね、喧嘩したくないからね、もう表立って怒ってはないということなんだけどね、でも心の内はイライライライラしているとね、どうなるかって言ったら、ご案内をした時にね、それを聞いた夫が、どうしたの、なんか不機嫌じゃない、なんでご案内をって言ったんだよ、なんで不機嫌なの、私たちの心の内の波長が伝わるから、伝わるから、怒ってんじゃないの、いや怒ってないよやっぱ怒ってる、だって怒ってないでしょ、怒ってる、なんで波長がね、波長が伝わるんです。だからヨナが1日だけ伝えた、もう40日もすればね、ニヌベは滅びるという波長がね、伝わってるんです。滅ぼされるためにね、言っていることじゃない、滅ぼされるために、滅ぼすために言っていることじゃなくて、何かしたらね、もう40日もすればこの町は滅びるということは、40日なる前に早く悔い改めてね、救われなさいという意味がそこに波長が入っているんです。 イエシュア派、イエシュア派、この波長、この波長がもう40日もすればというところに入っている。それでね、あ、信じたら、そして悪いことをしなかったら、ね、救われるということも全部波長としてね、それが入っているんですね。こうやってヨナが魚の腹の中でね、もう右も左も善も悪もね、憎しみも何もなくなって、自分だけ救ってください、救ってくださいって言っていたイエシュア派、イエシュア派、イエシュア派、この波長がね、もう40日もすれば滅びというところに入っているんです。だからニネベが救われた。あのヨナと同じ気持ちに私たちもね、本当になるんです。もうなんであいつ救われてたの、なんであいつ助かっちゃったの、自倍救われてほしくない。時々ね、本当に見事がパーッと宣言した時に、意外な人がね、見事が掴む人がいるんですよ。そうするとね、私ね、ちょっと、なんであんたが、ね、実行もしないあんたが見事が掴むのさ。ね、それ掴んでから実行する人ならいいの。ね、今、あれっつってね、掴んだ。教会のエレベーター降りたらもう分からない。そういう人がね、御言葉をこうやってパッとキャッチするとね、もうすごい、引っ越しできないから。と思いますよ。いいですか、本当に、あの、ヨナ書、メッセージすればするほど私が思います。ヨナはすごく偉大な人としてね、覚えられているということなんだけど、ヨナ書をよく読んだら、助かるために、血の貫きがかかったところで、イエシュア派、イエシュア派って、一日だけお仕事して、その後は怒ってるじゃん。ね、最初は不従順、ね、最後は怒ってる。そして、主がね、あんた、あなたが怒るのは正当じゃないよって諭すところでヨナ書終わりです。ね、だからよく考えたら、ヨナ書をね、すごい私たち一人一人の書のような気がする。ね、ヨナのような心ないという人はいないでしょう。ね、絶対あると思います。このヨナ書を通して私たち自身も本当にヨナのようなそういうね、逆らいがあることと、情け深くない、情けがないところを私たちも持っているということをしっかりと覚えたいと思います。ヨナは一日だけ働いて、あと働いていない2日分の人たちがどう、ね、滅びるのか、それを見届けるためにこうやって見ていました。そしたらね、なんか滅びの様子がないんですよ。滅びの様子がないんですよ。そんでヨナの思いをね、もう超えて神の救いの技が働いたということが分かったんですね、ヨナは。それでヨナは怒るんです。絶対こんなことになると思いましたよ。私の思いをはるかに超えてね、怒りに遅いね、慈悲深くね、慰めにもう哀れみに富んだ方がこのニネベにね、現れたじゃないですか。ですね、ヨナ書で本当にすごく印象深いのは、地の貫きがかかったところで魚の腹の中に入った時ね、 善も、ね、悪もわからない、ね、右も左もない世界に入った時にヨナがイエシュアを張っていたんですね。でもね、吐き出されてすぐ右左がある世界、上下がある世界、善と悪がある世界に吐き出されたらすぐその感覚が戻る、ということで、今回ねヨナ書を通して分かったのは、あ、普段からもイエシュア派、イエシュア派、イエシュア派、ずーっと私たちはねこれをねもう祈るべきなんです。最近すごく祈りやすいんだよ。なぜかというとね、コロナでみんな大変なんだ、大変なんだけど、私たちはねこうコロナでこれやってるじゃん、やってるから口の中でねイエシュア派、イエシュア派って言っても人は分からない。だからコロナも本当に私たちにとってはこれ幸いを働いているんだなと思って、すごくあの私は感謝しているということなんですけれど、このイエシュア派という言葉をずっと私たちが、ね、口ずさんで主を信頼して、この言葉で救われる、この言葉で救われる、この言葉で何とかなるということを信仰を持って皆さんと私がイエシュア派、イエシュア派、叫ぶならば、ずっと祈り続けて求め続けていくならば、主はね私たちのこのイエシュア派、これを受け取ってくださって、あらゆる面において私たちの救いが必要な時に、主はその救いを実現してくださることを信じます。イエシュア派、これによってですね、皆さんが普段この言葉を口にずっと発散することによって何をするかといったら、ね、あらゆることへの主の救いをこう、ね、引き出すね、その力が与えられて、もう一つは皆さんがお話をした時、ね、惑えてイエス様が見て認めるような言葉を皆さんが言った時にどうなるかといったらね、ニヌベの12万人が全部ね、もう救われたというのと同じように、私たちの発言力ね、主にある発言力、その力が完璧になる。でしかもどういうところで完璧になる、悪どい人の中においても私たちの宣言した言葉の力はね完璧になるということを教えているんですね。だから皆さんがイエス様でさえもヨナに印しかないといった、その奥にその秘密がね、イエシュア。だから本当にもう念の気もイエシュア、イエシュア、イエシュア、ね、でずっと祈ってください、ね、もう本当にポケットの中に、ね、祈りカードを持ってでも、ね、祈ってください、ね、イエシュア、イエシュア、イエシュア、ね、それをね、主はね信仰と言うんですよ。ユダヤ人の家に行くとね、門と門中にこう、そしてまだ至る所にこうね、帰ってきた時も見えるようにね、目印だったりしているんですね。なんでそれを触るの？あのね、触ることによって感覚的な信仰が得られるからです。ね、感覚的な信仰が得られるからです。だから祈りの課題があったら、祈りの課題ね、ずっとこうやって持ってる、よいしょよいしょよいしょよいしょ、持ってる。それを何て言うかしたら、主はこう言って、あなたの信仰があなたを救ったと言うんです。ね、信仰は様々な信仰があって、ね、信仰の形も色もね、あり方も全部違いますよ。違いますけれど、信仰は誰の信仰が一番勝つかって言ったら、ね、しつこい信仰だから一番しつこかったので、ヤホブは祝福された、ね、ヤホブは祝福された。ヤホブ話さなかった、ね、話さなかった。一番しつこい信仰だったのでね、ヤホブは祝福されて、そのしつこさのゆえにヤホブの名前が変えていただいたんです、イスラエル。だから皆さんがこの時代において 本当にこの優れた主にあるね、世の中一の塩王のような祭司、そしてあらゆる面において優れものとしてね、リーダーシップイエス・キリストにあって用いられた人になりたいとするならば、誰よりしつこい信仰を持っているんだ。しつこい信仰、隣ね、両隣見て、あ、私よりしつこいなと思ったら、そういう時は関係ない、さておきしてもっとしつこくなる、もっともっとしつこくなる。私があの言ったよね、あのメッセージの時に、私が中国人業界一番最初にいた時に出た光景がもうすごすぎて、ここは 何屋なんだと思って、もうそしてよその教会にいた時にシーッとしていることを見て、ここはまだ何屋なんだと思った。言ったらね、中国人業界がなんで世界一ね大きい教会になったかって言ったらね、信仰のしつこさ、それによって、そしてね、あのね、しつこさによって奇跡、印、不思議がたくさん来たんです。他の教会はね、あの賛美の時にアーメン、そして代表祈りの時にアーメン、ね、で祝祷の時にアーメン3回中国に行くと、イエスを信じなさい、あなたとあなたの家族は救われる、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、あのね、アーメンって穏やかにやってる人がいない。ある人はね、アーメン、アーメン、アーメン、ある人はアーメン、アーメンって言ってる。もう一番最初いた時に七人の中に来たのか、ここやっぱりいたんじゃないみたいなね、ある人はアーメンするときにアーメン、アーメン、アーメンって言ってね、目を見てね、ある人は講談に対してアーメン、アーメンって言ってね、何やってんだこの人たちは、
今ない、
アーメン、信じます、そうなりますように絶対操作してください、そういう言葉なんだけど、他の教会がそれをやってない時にアーメンはよくやってた。そんでね、隣が一回アーメンしたらアーメン、アーメン二回アーメン、アーメン、アーメンと感情を込めてね、でっかい声でやったりね、感情を込めてやったりね、泣きながらアーメンしたり、だからね、そのアーメンの信じますね、そうなりますよ、絶対そうさせてくださいという、このアーメンの力によって奇跡、印、不思議がたくさん起きたんです。それで世界で一番大きな教会になりました。そしたらね、今ではすごいインテリジェンスになってしまって、そしてそういうことがあんまり、ね、ない。そしてあの以前と違って、なんていうのかな、以前は本当に生活に困り果てた、病気がもう治らないと大変、本当に困ったことに対しての願いだったんです、ね、子供は降格しますように、そういうことなんだけど、今どうなってるかって言ったらね、これやったらいけないことまでもあの願いとして持って、祈ってはいけないことさえも、ね、祈れば安穏みたいに、ね、あの祈るようになって、身勝手に祈って、身勝手にアーメンして、身勝手に信じて、身勝手にね、失望してしまう、そういうことが起きるようになって、そしてあんまり奇跡、印、不思議が起きなくなった。そしたらあのまあ教会の方もどんどんどんどんこう小さくなりつつ、はい、で韓国においても、まあ、中国の教会 これね、自立できない教会に対する知恵ということがもうあんまりできない、そういうことなんですね。だから純福音という名前を掲げているところで自立できている教会は、ね、ほんのわずかしかいないということがささやかれている、そういう状況なんですけれど、うん、もっともっと御言葉をね、もっとしっかり教えていたら本当にある意味もっと素晴らしい形で世界一になれたと思います。中国院に私がいる時から私はね、区域効果っていうのがあったじゃない、それで私は勉強させたことがありません。なんかね、イエス様の御言葉をね、なんか交代させているような気がして、御言葉にねよって答えが与えられるのは御霊によってそれぞれなんですよ、うん、ということなんだけど、区域効果で勉強するとね、答えが必ず一つ書いてあって、その答えに全部まとめられちゃう。でイエス様の力、全時代全能であるその力をね、こうなんか文字の中にこう閉じ込めているような気がするので、私は区域効果で1、2回やってもここがダメだと思って、それをやっていないんですね。あれ以来私はですね、御言葉を教えるときに何か出来上がり この本を持って誰かに御言葉を教えたことが一度もありません。ヨナ書の4章というのはヨナの怒りということと、ヨナの怒りに反して、ね、神様のね、もう恵み深く忍耐強く慈悲深い、ね、もうそういうことはこうあらわにされて、それで、終わるということで、ヨナ書で皆さんが覚えてほしいことは何かって言ったらね、本当に祈るとき、何かがあって祈るとき、祈るとき、まだ思い煩いがあって右下を、ね、寝返り打ちながらはぁはぁって言ってるときは祈りは答えられないということです。絶対覚えてください。そういうね、肉の戦いをしないで、もう最初からヨシュアはっつってね、自分の意思をへし折ったり、自分の意思をへし折って、そしてヨシュアはというこの言葉に私たちはもうかけてしまう、そういうことが私たちに教えられている偉大な偉大な、ね、その信仰の奥義であることをしっかり覚えてほしいと思います。皆さんは本当にこのイエシュアハという言葉を皆さんの口からずっとずっと出すときに、この言葉が全知全能であることを覚えてください、ね、子育てに悩みがあるときにイエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハでやってればね、すごいね、あらゆる面において自分の手に負えないことに出会った時に、手に負えないことをこう握りしめて、イエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハと宣言して、主のね、天地全能なる力、それをね、私たちのところに引き継ぎ下ろすんです。そうするとどうなるかというと、本当に絶望のどん底、ね、魚の腹の中、ね、自分では絶対に出てこれないところにあっても、イエシュアハというこの祈りが満ち満ちた時、主は魚に命じてと書いてあります。だから皆さんもイエシュアハというある問題に対してそれを握りしめて、絶対この祈りをすれば主が叶えてくださるということを信じて、ずっとイエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハと祈るとどうなるかしたらね、主がね、おう、いいよ、吐き出して吐き出して、でこのイエシュアハ、問題が解決されるだけじゃない、なんか私たちに権威さやびることに勢いを与えてくださって、主の働き人としてのそのね、確かな場所を見出してくださいね。どんなに悪どい人であっても、私たちが言った言葉によってね、本当にこの説の中に入っちゃうということは、現実として 起きているんですね。ニネベここで起きた人は、ね、その国の、ね、この歴史の中にも記されている、ね、そしてその起きた年というのは奈良においても、ね、日食があったことが確認されている。なんで私たち信じなさい、信じなさい、信じて本当にこのヨシア派この言葉の奥に、ね、その後世のどうなったかよくわかります。でも私たちはねイエス様にあって御霊にあってこの言葉の奥義を得ました。だからこの偉大なるこのね本当に祈り言葉この言葉によってあらゆる面において救い主になられる、ね、あらゆることを助けることができるこのお方、このお方のね力の中にすっぽり入りたいと思います。イエシュアはこの偉大な祈りこれによって偉大な生涯を皆さん送ってください。皆さんの生涯このイエシュアはこの言葉そしてこの祈り言葉によって皆さんの人生が変わり、ね、そして家を変えてそして皆さんと関わる世界を変えてそして主の栄光を本当に輝き照らしそして主に栄光を捧げる皆さんでありますように。主イエスキリストの皆によって祝福しました。
アーメン。
主よ主よ主に祈っていきたいと思います。では祈ります。
Yes, Shema. 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 Y
主は母、イエス主は母、イエス主は母、イエス主は母、イエス主は母、イエス主は母、イエス主は母、イエス主は母、イエス主は母、イエス主は母、イエス主は母、イエス主は母、イエス主は母、イエス主は母、イエス主は母、イエス主は母、イエス主は母、イエス主は母、
ハレルヤ、愛する主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ヨナは主よ、血の貫抜きがかかったところまで引きずり下ろされて、魚の腹の中で三日三晩、このイエシュアハアドナイ、この祈りを通して自分自身が救われること、救いの波長を良くしてニヌベに生かされる聖なるエコ、それをいただいて、そして魚に吐き出されてニヌベに使わされていきました。ヨナに与えられたこの祈りの言葉がどれだけ偉大であるか、それを主よ、イエス様がご自分が使わされたメシアであることの証拠として、ヨナの印以外ないと言いました。そのヨナに与えられたこのイエシュア、この御言葉の、この祈りの、この名前の奥義を私たちに与えてくださって、新約教会のありがたである万民の祈る家として所されている、主よ、このエクレシアの集いに、この教会に、あなたがこのイエシュアハ、この祈りの偉大なる言葉で祈れる栄光を与えてくださったことを感謝いたします。私の名によって祈る天の御父が報いてくださる、私は実行するとあなたは約束してくださいました。イエシュアハ、この名前で私たちが祈った時、御父が答えてくださり、イエス様は実行すると宣言してくださった、このぴったしの言葉にイエス様自身がこのイエシュアハ、この印以外はないと仰せられたこの言葉に私たちがすっぽりと入り、そして私たちの思い煩う言葉の小ざく並べではなく、本当に救われなければならない数々を主よ握りしめて、イエシュアハ、この答えてくださる、救ってくださるイエス様に祈ることができますように。ヨナ書を通して私たちにこの大きな大きな奥義を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、先にこの奥義に招き入れられて、そしてこの奥義に立って、この奥義で祈られたこの祈りの家の第一陣です。主よ、これが世界的な叫びになりますように。
アーメン。
そしてつべこべではなく、イエシュアハ、この言葉によってこれ以外はないと主が宣言してくださった言葉によって、世界中が響き合うことができますように。
アーメン。
主よ、あなたが私たちを祝福してください。
アーメン。
万民の祈る家、新約の教会として所された教会の形です。 主よ、ここに本当に祈らなければならない一人一人をあなたが送ってください。そして祈った時にここが主が会ってくださる会見の面膜となって一人一人と会ってください。本当に心がすがましく落ち着くところがない時、この万民の祈る家として処され、そして主が設けてくださったこの場所でイエシュアハイエシュアハイエシュアハと祈ることができますように。そしてここで会ってくださるイエス様に一人一人が会いますように。そしてこだえられて主の皆を褒めたたえることができますように。主よ、あなたがここを会見の天幕にしてください。イエス様という聖なる垂れ幕が私たち一人一人を招き入れてくださるために裂かれました。十字架の上で裂かれて誰しもが主よ本当に望むならば誰でも死聖所であられるイエス様のところに躊躇なく入ることができますように。あなたは開かれた門を用意してくださったことを感謝いたします。知識を携えて入っていくその垂れ幕の中です。それも主よ、あなたがほふられた子羊となって十字架の上でほふられることによって主よ、流されたその血潮を携えて誰でもイエス様の御前に、父なる神の御前に立つことができますように。その血潮を流してくださったことを感謝いたします。主よ、本当に一人一人が祈る都度イエス・キリストに会ってイエス様というこの孫とのエゴテを着て、そして主を祈ることができますように祝福してください。イエシュアはこの偉大なるこの祈りの言葉を与えてくださったことを感謝します。この奥義が与えられていることを感謝いたします。主よ、ここが本当に偉大なるイエス・キリストにあるイエシュアハ、この万民の祈る家となられますように。そして主の皆が崇められますように。主よ、あなたが祝福してください。イエスの皆を褒めたたえます。子供たちが本当にイエス様というお方の八つの中に収められている一つ一つの栄光の八つになりますように。彼らが政治、経済、文化、教育をイエス・キリストにあってイエス様が仕留めるために矢を放つとき彼らを放ってください。そして政治、経済、文化、教育が彼らによって仕留められますように。主の皆が崇められますように。主よ、あなたが祝福してください。そして一人一人がこのイエシュアハ、この偉大なる言葉によってイエス様の救いに満ち満ちた一人と一人となって、主よ、彼らが使わされたところにおいてイエシュアハ、この波長で主の御言葉を宣言し、そして主の摂理で作動し、そしてその場所において王のような祭司となられますように。世の光、地の塩として輝きますように。イエス・キリストにある愛、憐れみ、許し、その恵みによって世を味付けることができますように。主よ、あなたが祝福してください。使わされた御霊によってこのイエシュアハについてもっともっとより高く広く深く作動されて、この言葉に確信を持って、この言葉に首だけになって、この言葉に本当にまみれてこの地上を歩むことができますように。主よ、あなたが祝福してください。今からあなたのしもべが本当にあなたから与えられているさまざまな御言葉で、主よ、働く牛の口にくつこうしないあなたの祝福を宣言します。 主よ、その祝福が一人一人の上にとどまりますように。家族の上にとどまり、そして事業所の上にとどまり、職場にとどまり、彼らのあらゆる働きの場にとどまりますように。主イエスキリストの皆によって祈りました。アーメン。
主よ、彼の資産を祝福し、その手の技に恵みを施してください。
アーメン。
彼の敵の腰を打ち、
アーメン、
彼を憎む者たちが二度と立てないようにしてください。
アーメン。
なぜなら主よ、この一人一人はレビ族として、あなたの働き人として、私は自分の父と母について、私は彼らを顧みないと言いました。
主よ、
また自分の兄弟も認めず、その子供さえも無視し、ただあなたの仰せに従ってあなたの契約を守りました。
アーメン。
主よ、ただあなたの皆イエシャイエシャイエシャとイエス様の皆を呼び求め、イエスこそ救い、主は救いであると主を本当に何度も何度も宣言し、そして本当にあなたの皆のみに主をより頼みました。
アーメン。
ただあなたの皆だけに救いがあると主を本当に信じて、本当に右も左も忘れて、敵も味方も忘れて、ただ主はあなた皆だけを呼び求めたゆえに、その祝福を豊かに降り注がせてくださいますように。どうかあなたが父と蜜の流れる地において、主を本当に導き入れられて、また本当に自分で立てなかった町々、自分の手で満たさなかった素晴らしいものが満ちた家々、また掘らなかった掘り井戸、また全て良いものが満ちたブドウ畑、オリーブ畑、植えなかったブドウ畑、オリーブ畑をこれを得て食べて満ち足りる時こそ、よく気をつけて、イエシュア派神である主、救い主イエシュア派を忘れないようにして、主を恐れ、主に仕え、みんなによって誓う一人一人でありますように、そのようにして良き血を得て幸せになり、その子供たちが次世代を、主を指動かす癒す日の矢、次世代を認めるリーダーとして、また本当にこの総理大臣となり、また時代を揺り動かす科学者、また芸能人、また本当にメディアを揺り動かすものとなる一人一人でありますように、子どもたちを豊かに祝福しかないように、その栄光の子育てをするこの一人一人でありますように、主をイエシュア派、イエシュア派、イエシュア派と主を本当にヨナのごとく叫び求めました。これから行くべき主よ、夫のところ、子供の前、また職場の前において、悪どい者たちの前において、主よ本当にこの唇の言葉が主よ揺れ動かす波長となって、主よ本当に悔い改めと導く一人一人、主よ言葉を届ける一人一人となりますように。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
Thank you.